Rock Bottom。
ロックボトムチャンネル、チャーリーです。タイトルコールはこの方々になります。
サーベルタイガーの島山武典と、
アッシェイカーの石原慎一郎。
約10日間 HHKB スタジオを使ってきたので、ここでですね、まあレビュー的なお話をしようかなということで、まず最初にですね、各機能の使い心地からいこうかな。まずはキーそのものですね。キーはね、基本的には好きです。気に入りました。特に気に入った部分は打鍵音、叩いた時の音ですね。この音がですね、めちゃくちゃいい音です。いや、なんだろう、この音が静かっていう話はですね、いろんなところで出てます。今までのプロフェッショナルハイブリッドタイプ S と比べても圧倒的に静かであると。で、この静かなのは置いといて、僕が気に入ったのは音色です。その叩いた時の音色結構ね、マニアックというか、ちょっと何それっていうところではあるかもしれませんが、キーを叩いてる時の音はね、めちゃくちゃいいです。なんならもうちょっと音を大きくしてほしいぐらいどういうところが気に入ったかというと、この打鍵音ですね、非常に丸みのある音をしてます。角のない音って言った方がいいかな。まあどっちも同じ意味か。とにかくとっても気持ちいい音がします。以前のキーの打鍵音とはね、だいぶ違います。で、ここは本当気に入ってます。で、キーそのものに関しても、まあ悪くはない。キーストロークが浅い、ちょっと浅いとかね、そういう話もちょこちょこ出てますけども、キーがですね、スムーズに動いてる感じがします。以前の静電容量無接点のスイッチに比べると動きが非常にスムーズな感じがします。ストロークがスムーズな影響もあってかね、余計なんか浅く感じます。で、ここはね、まあどっちがいいっていうものではないけど、その個人的には以前のね、静電容量無接点の方が好きかなっていうところですね。そしてキートップそのものの形状もですね、実は少し違います。HHKB スタジオのキートップはですね、以前のものに比べて角がより立ってます。それはですね、その辺だけじゃなくて、その角そのものも立ってるということで、叩き方によってはね、ちょっとね、指にこう当たった時にうっっていうね痛いとまでは言わないけど、違和感が強い感じがします。やっぱりね、角の丸い、キートップ、その以前のものはですね、そういうところも何も不快感もなく普通に使えるので、なんでキートップの形状を変えちゃったのかなっていうところありますね。あとはですね、ポインティングスティックが生えているその周囲のキーですね、キーでいうと GBH の間から棒がニョキッと生えてるというタイプになるんですけど、この BGH のキーを叩くときに、ポインティングスティックがね、やっぱりね、爪に当たったり、あとは指の腹に当たったり、ちょっとね、ここは慣れを要するかなっていうところですね。ただまあ慣れがいると言っても、そもそも当たるなっていう感覚で打ち始めるので、意外と当たることはないんだけど、ちょっとした時にですね、あれ今の入力できてたのかなっていう、そのえっていう時があるんですよ。なので、どうだろう、スムーズにタイピングをするっていう意味ではちょっと邪魔になる場合がある。特にね、僕はホームポジションで打てませんはい、結構フリースタイルな打ち方をします。なのでよりこの引っ掛けやすい、叩きやすいっていうね、そういうタイプミスにつながる可能性がとっても高いです。まあね、ほとんどの人はホームポジションに手を置いて使ってると思うので、そういう意味ではね、特別問題はないのかもしれないんですけど、 ホームポジションでキーを打たない、特殊な人にとってはですね、ちょっと厄介なところもあるかもしれない。まあ多分すぐ慣れるので特に問題はないと思うんですけど、そういう可能性があるよっていうところですね。うん、キースイッチに関してはこんなもんかな。まあやっぱりね、 HHKB なので打ち心地はとっても気持ちいいです。もちろんその静電容量無接点っていうスイッチと今回のメカニカルスイッチっていうことでだいぶ差はあるんだけど、なんだろう、違和感はないかなっていうぐらいよくできたスイッチだと思います。そして新機能ですね。まずポインティングスティック、ポインティングスティックの操作に慣れようとですね、この10日間ほぼ今まで使ってたマジックトラックパッドを使わずに生活しました。まあその回もあってか今ではねほぼポインティングスティックを使うことに問題は感じないんですけど、ただねやっぱりねこの微妙な動き、ほんのちょっと隣に動きたいとかそういう時にねうまく動かせないっていうね。実はこのポインティングスティック、キーボード上の操作でですね、簡単に速度、反応速度って言ったらいいのかな、それを変更できます。その変更の仕方っていうのは FN2 のキーをですね押しながら1234のキーを押すと、1が一番遅くて4が一番速いっていう風になってるんで、その場でですねパッと速度を変えられる。さらに例えば1234いずれかを選んだ状態でそこから微調整ができます。でその微調整っていうのが FN2 のキーを押しながら G で、速くなる、 B で遅くなるっていうね、かなり細かい設定ができるはずなんですけど、実際はですねそこまで、なんていうのかな、細かいステップには感じない。例えば1と2この差がですねめちゃくちゃ大きいんですよ。1だと遅すぎる、2だと早すぎる、3、4あんまり変わんないみたいな、そんな感じの印象なんで、実際はですねもうちょっと均等に速度の反応速度のステップを刻んでほしかったなっていうところがありますね。で一番遅くしてると大きな画面、例えば27インチとかの大きな画面を使ってて端から端までカーソルを動かすのにものすごい時間がかかります。かといって2、3みたいなねちょっと早めにした状態だとさっていけるんだけど、その代償として細かい操作がものすごい難しいです。例えば文字入力をしててカーソルを1行上に上げたいとかね、隣の文字の間に動かしたいとかね、そういう時になるとめちゃくちゃ難しいです。結局速度1にして、あとはその G キーを叩きながらちょっと速くするぐらい、まあそれがね今のところ僕にとっては限界なんですけど、まあそれにしてもねやっぱりその細かい動きっていうのは難しいです。一応このポインティングスティック傾ける量なのかなによって、速度が可変します。グッと倒すとたくさん動くし、ちょっとだけ倒すとほんのちょっとだけ動いていくと。でこの差もですねなんか雰囲気的には2段階なんですよ。早く動くかゆっくり動くか、その中間がないんですよね。なんとなくもしかしたらあるのかもしれないけど、もっとね速度がリニアに変化していってほしいなっていう。あとこのポインティングスティックで便利なのが FN2 のキーを押しながらポインティングスティックを動かすことでスクロールができる。縦横両方対応してます。でこれもすごい便利なんだけど、スクロールが早すぎるんですよ、ね、ほんのちょっとずつ動かしたいんだけど早いんですよ。まあ便利っちゃ便利なんだけど、それだったらマジックトラックパッドを使ってマルチフィンガーで操作した方がよっぽどストレスがない。ストレスもないし確実に動くし、狙ったところにちゃんと行けるっていうね。だからあえてポインティングスティックを使う必要性っていうのは僕の中ではねあんまりなかったかな。まあ、もちろんねバリバリに操作できる人にとっては もしかするとものすごい便利に使えるかもしれない。僕もね普段例えばウェブを見てるとか ディスコードでチャットしてる時とか、そういう時はもうマジックトラックパッドなしでもね、ポインティングスティックだけでも生きていけるぐらいまでにはなったんですけど、こっから先ポインティングスティックだけで生きていこうと思えばですね、もっともっと修行を積まないといけないなっていうところですね。そして、もう一つの目玉機能、ジェスチャーパッドです。ジェスチャーパッドも完全挫折しております。はい、本当難しい。何が難しいかって、反応速度がね、微妙なんですよね。反応はちゃんとするんですよ。反応しないってことはまずないんですよ。ものすごいちゃんと反応してくれるんだけど、例えばデフォルトの状態だと右側面はスクロールになってます。で、左側面は矢印の上下になってます。1行上に行きたいとか、2行下に行きたいとか、そういう微妙な動かし方がうまくできないんですよ。スクロールみたいにガッて動かしちゃえっていう、例えばページの頭からお尻まで一気に飛びたいとか、そういう大きな動きにはすごい適してるんだけど、小さな動き、1行上、2行下とかね、そういうのが全然うまくできない。でこれもね、ポインティングスティックと同じように、FN キープラス数字キーで感度というかね、動作量を変更できます。ジェスチャーパッドの場合は FN2 キープラス6789と、でこの4段階ですね。ポインティングスティックの時のように微調整はできません。なので6789の4段階のみの調整になるんだけど、一応僕はですね、一番弱い6で使ってました。この一番弱い6でさえ思うように動かせない。本当難しい。こんなんいらないんじゃないかって思うぐらい。これがあることで何か恩恵があるのかなっていうのもね、僕の想像力の中ではまだ見えてこないんですよ。どの機能をどこに割り当ててやると便利に使えるようになるのか、このストレスなく使えるようになるのかっていうのがね、全く見えてこなくて、ぶっちゃけオフにしてもいいなって思ってます。ジェスチャーパッドをね、ちゃんと使えてる人ってどのぐらいいるんだろうな。まあ、そもそもの分母がねまだ少ないので、購入できた人っていうのがね少ないので、どのぐらいの人がちゃんと使えてるのかっていうのは分かんないんだけど、個人的にはね、ジェスチャーパッドは無理だなっていう、今の段階ではね無理だなと思ってます。で、ジェスチャーパッド無理でしょ。それからポインティングスティックも、まあ、なくてもいい。むしろマジックトラックパッドがものすごい優秀なので、そっちで全然問題ないというか、それがいいと。そうするとキーだけなんですよ。純粋にキーボードだけしか使わないってことになるんですよね。確かにキースイッチもね、その打鍵感、打鍵音ともにですね、まあそれなりの出来です。でこの状態でキーボードだけ、ジェスチャーパッドも使わない、ポインティングスティックも使わない、キーボードだけでこの値段、さあどうなんでしょう。4万4000円。そう考えると、いや、いらなくないっていうね、今ここにたどり着いております。はい、こればっかりはね、まあ、使ってみないとわからない。だから買ったことに対して後悔はないんですよ。これを体験できたっていうね、全く後悔はないんですけど、10日間使ってみて本当これだけで生きてきて、まあ、10日間って言ってもね、実際は会社から帰ってきて夜だけなので、その時間で考えると大した時間じゃないんだけど、それでも10日間これだけで生きてきて、でいろんな設定も試していろいろやってきた中で、いや、これスタジオは本当に僕に必要なのかと、多分不要だなというところに来ております。だってね、キースイッチだけの話になるじゃないですか。静電容量無接点なのかメカニカルなのか。それだったら静電容量で何も問題ないじゃんって でしかもタイプ S を買ったとしてもスタジオよりも7000円ほど安いわけですよ。まあ7000円かって思う人もいるかもしれないけど、キーボードですよ。キーボードで7000円の差って言ったら、そこそこのキーボード変えちゃいますからね。だから決して小さな差じゃないんですよ。まあ中にはね、このメカニカルキーがものすごい好きだっていう人もいると思います。ポインティングスティックが最高っていう人もいると思います。ジェスチャーパッドこれすごいじゃんって言ってる方もねいると思います。がしかし僕には合わなかったなっていう話です。でそう思って昨日からですね、以前の普通の HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S を引っ張り出してきて使い始めております。 HHKB スタジオを10日間ずっと使ってきて、でまたタイプ S を引っ張り出してきて使ったことによってですね、この両者の違いっていうのがもう少し見えてくるかなと思って使ってみたんですけど、まずキースイッチ、HHKB の以前のタイプ S、まあ、タイプ S に限らず多分プロフェッショナルハイブリッド全般に言えると思うんですけど、このスイッチ、いわゆる静電容量無接点のキースイッチ、これと HHKB スタジオのメカニカルキースイッチを比べるとですね、確かね大加圧は同じなんですよ、カタログスペック上なんですが、実際叩くと HHKB スタジオの方が軽く感じます。でその理由、これね最初にも思ったんだけど、なんで違うんだろうと思ったんだけど、その時はキーのストロークがねより滑らかに動くからスタジオの方が軽く感じるんだなと思ってたんですけど、今回タイプ S を叩いてみて思ったのがですね、タイプ S は叩いた後の跳ね返る力が強いんですよ。バネが強いというかね。なので指を持ち上げた時に指先にですねキートップがずっとくっついてくるみたいな、そんな印象があるんですよ。で多分その戻る力が強い分押す時に力がいるっていう、なんかそういう錯覚をしてるんじゃないかな。そしてその打鍵感、ストロークに関してはほんのわずかな差だろうけど、タイプ S の方が好みです。打ちやすいです。ちょっと深いらしいんだけど、多分ね 0. 数ミリ 0.2 ミリとかそのぐらいの差だと思うんですけど、タイプ S の方が打ちやすいです。でさらにはですね、その打鍵感、その叩いてる感覚としても、さっき言った跳ね返りの強さとかいろんな面でタイプ S の方が好みかなと。でスタジオの唯一のその強みというか、それはその打鍵音、静かかどうかっていうことよりも音色そのものとしての打鍵音が僕は好みだったと。そういうわけでですね、 HHKB スタジオは使っておりません。はい、ある意味爆弾発言になるかと思いますが、現在プロフェッショナルハイブリッドタイプ S をメインに使っております。ただ片付けたっていうわけではなく、キーボードカバーをかぶせてですね、すぐ机の上に置いてあるというところですね、いつでも引っ張り出せるようにっていう感じで、両方机の上でスタンバイしてるみたいなノリになってます。なんだけどこの状態で1日経過して、今振り返ってみるとタイプ S しか使ってないんですよね。ということはやっぱり HHKB スタジオは不要だったんだなっていう、ちょっと高い勉強しちゃったなっていう気分でいるんですけど、どうなんでしょうね。 HHKB スタジオを買われた皆さんはどんな感想を持ってるんだろうと。僕の周りでは少なくともね、まあ、近場ではやっぱりいないんですよね。まあ、そもそもがなかなか買えない、今の段階ではねなかなか買えないっていうのもあるし、これからキーボードにこんなにお金出すっていう人もそうそういないし、なので基本的に周りとの意見交換、情報交換っていうことになると、まあ、グルドンあたり、あとどこだろう、まあ、あとはツイッター X とかね、その辺になるのかなと思うんだけど、個人的にはスタジオは当分使わないかなっていうところですね。ただね、 今後ファームウェアのアップデートでですね、そのポインティングスティックの使い勝手が良くなったり、その速度調整とかがね良くなったり、それからジェスチャーパッドのね、なんか操作感が変わったり良くなったりっていうことが考えられます。十分考えられます。一応今はそれを期待して HHKB スタジオの方は手元に残しておこうかなっていうふうに思ってます。まあ、気分転換に使うのにもねいいのかなっていういやいや、いくらするんだこのキーボード、気分転換用かよっていう感じもするんだけど、でね、今むしろですね、プロフェッショナルハイブリッドタイプ S の雪が欲しいです今僕が持ってるタイプ S は白のモデルなんですけど、普通の白っていうのは白いボディに白いキートップなんですけど、アルファベットの周りのそのなんだろう、コマンドとか、コントロールとかファンクションキーとかシフトとか、こういうところがねグレーなんですよ。いわゆるその大昔のキーボードの配色って言ったらいいのかな、そんな感じのキー配色のキーボードなんですけど、これとは別にですね、雪っていうモデルが出てます。スノーね、そっちだともっと真っ白な、もっと真っ白で、キーも全てが白っていうのがあります。それがねかっこいいんですよ。かっこいいというか綺麗なんですよね。そっちが欲しいなってでもそこまで行くなら、もし雪を買うなら普通の炭モデルも買って、タイプ S3 色をですね、その日の気分によって使い分けると、なんて贅沢なんだっていうね。いやそんなことしないですよ、さすがにね、さすがにしないけど、もういや、もしかしたらするかもしれないけど、なんせね1枚、タイプ S だと3万7000円ぐらいします。なのでそんなバカみたいなことはなかなかできないんですけど、できたらいいなってHHKB ね、ほんと気持ちいいんですよ、叩いてて。例えばパスワードを入力するだけでも、ショートカットを叩くだけでも気持ちいいです、最初の頃なんて、例えば Apple Watch でパスワード解除ってできるじゃないですか。だけど Apple Watch でパスワード解除しちゃうと、キーを叩く、そのパスワードを入力する分キーを叩けないわけですよ。でそれが嫌で Apple Watch での解除をオフにしてたりねもう少しでもキーを叩きたいっていう、ほんとね気持ちよく使えるんですよ。でキー配列もね、もうやっぱりこれいいんですよね。例えばあの HHKB スタジオの売りとして、そのジェスチャーパッド、左側のジェスチャーパッドに関しては側面が上下矢印、そして、手前側が左右矢印っていう風にねアサインされてます。でこれは英語キーボードだと矢印キーは単独でいないので、ジェスチャーパッドでその矢印操作ができて便利ですよっていうことなんですけど、通常じゃ あの英語配列のキーボードの場合、どうやって矢印を操作するかっていうと、 FN キープラス矢印に割り当てられてるキーを叩くというやり方なんですよ。でこれね、ジェスチャーパッドで操作するよりも、元々のこの FN キープラス矢印キーっていうその操作の方がね圧倒的に楽なんですよ。もう体に染み付いてるのもあるんだろうけど、圧倒的にこっちの方がいいんですよ。ジェスチャーパッド本当いらなかったんですよ。他の機能をアサインしてもちょっとの動きが本当難しくて、例えば、ね、僕の場合ですね、ページの進む戻る、ブラウザのページの進む戻るとか、デスクトップの移動にアサインしてたんですけど、例えばね隣のデスクトップに移動しようと思っても、その操作一つをするのにものすごい集中しなきゃいけないんですよ。じゃないと2つ3つ飛んじゃうんですよ。で進む戻るボタンも同じで、一つ前に戻りたいのにものすごい慎重になってうーんってこう動かしてるっていうね、これ全然生産性良くないじゃんって。なんでたったこれだけのことを、するのにね、こんなに真剣になってやってんのって思うとバカバカしくなってきて、トラックパッドだったら2本指で左右にスワイプするだけの話なんですよ。 デスクトップを移動するんであれば3本指で左右にスワイプするだけの話なんですよ。それをね、ジェスチャーパッドを使うとものすごい神経を尖らせてですね、1ページ動かそうっていうね、その無駄な労力本当に不要でした。もしかしたらね、僕が使ってるアサインというか、僕が使ってる設定がですね、実はいまいちなのかもしれない。本当はもっと効率よく使えるアサインがあるのかもしれない。だけどもういいんです考えるのめんどくさくなってきたし、ちょっとね高い買い物しちゃったけど、まあこれを体験できたというだけでね、一般的にはかなり早い段階で体験できたっていう、これ例えばショールームとかね、お店に置いてあったとして、そこで触っても多分良さ、その難しさっていうのはね、伝わらないはずなんですよ。やっぱり自分の環境で、家なり会社なりの自分の環境で、ちゃんと使ってみて初めてですね、あ、ここがダメだな、ここはいいなっていうのが見えてくると思うんですよ。店先やショールームなんかでちょっとキーを叩いたところで、まあ、叩き心地は若干分かったとしても、姿勢も違えば、なんていうかな、台の材質とか高さとかも違うから、やっぱりね、ちゃんとしたところは見えてこないんですよ。これをね、まあ、若干でも人よりも早めにですね、早い段階でですね、自分の環境で使えたな、そこにお金を使ったと思うしかないんですよはい、というわけで、この HHKB スタジオ、ほぼ日の目を見ることはないんじゃないかなと思うんですが、まあ、本当ね、さっきも言ったように気分転換でたまに使うことはあると思います。その時にね、またあ、これってこんなやつだったなっていうのをね、噛みしめたいな、そういう使い方になるんだなというところで落ち着いております。はい、ちょっとね、残念な結果になってしまいましたが、まあ、しょうがないよね。なんなら会社に持ってって使おうかな会社別にパソコンそんなしょっちゅう使うわけじゃないし、基本的には会社用に MacBook Air を買ってもらったので、そっちで十分なんで、あえてこの HHKB スタジオをそこにつなぐかって言われると、やっぱり違うなって思うし、本当ね、いろいろ大変なんですが、これにて終了というところになります。はい、というわけでね、今日はこの辺で終わります。ではまた次回です。You just kind of have to like hang around.